レビ記決勝の学び第12週主の食卓でキリストを平安の捧げ物の実際として享受して神のエコノミーの全体的な絵を提示する。1、平安の捧げ物が表徴するのは私たちと神との間の平安としてのキリストであり、私たちに交わりと喜びの中で神と共に、また人と共に神を享受させます。平安の捧げ物が成就されるのは主に主の食卓でパンを裂いて主を記念してキリストを享受することにおいて、またキリストを御父に捧げて御父を礼拝することにおいてです。信者たちは主の食卓でキリストを彼らの平安の捧げ物として享受し、神と交わり、また互いに交わります。彼らは父なる神の御前でキリストを享受します。集会の第一区分で私たちのすべての賛美はキリストに向けられるべきです。また私たちは彼のパーソンと働きに関して褒めたたえることをもって彼を称賛すべきです。集会の第二区分で私たちは賛美を父なる神に向けるべきです。2、主を記念する。主を中心とする。パン裂きの集会は主を記念するためです。それは主を記念することを中心とし、主に享受していただくことです。主のパーソンと働き、主の愛と美徳、主の地上での生活と苦難、主の天における誉れと栄光について語るべきであって、人にこれらのことを思い起こさせ、主ご自身を記念します。 A、 主の晩餐を食べる。この面の重要点は主を記念することです。第一コリント11章23節、私は主から受けたことをあなた方にも伝えました。すなわち主イエスは裏切られたその夜パンを取り、24節、感謝を捧げてからそれを裂いて言われました、これはあなた方のために与える私の体である、私の記念にこれを行いなさい。25節、彼らがそれを食べた後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって建てられた新しい契約である。それを飲むたびにこれを行い、私の記念としなさい。丸一、主を記念する。主の体を象徴する裂かれたパンを見て受けるとき、主が私たちのためにどのように肉体となり、どのように死なれ、体を裂いて分け与え、私たちに彼の命を得させたかを思い起こすべきです。また、十字架上で流された血を象徴する杯を見て受けるとき、主がどのように私たちに代わって裁きと呪いを受けて血を流し、贖い、罪の許し、性別、義認、和解を得させ、永遠の祝福の分け前を得させたかを思い起こすべきです。丸二、主を享受する。さらに主と主が成してくださった一切のことを思い起こすだけでなく、食べ、飲み、享受することが真に主を記念することです。パンを裂いて食べ、主を飲むとき、私たちは主と結合され、ミングリングされ、毎日彼を命、命の供給として生きることを宣言します。丸三、主の死を展覧する。主ご自身を記念すると同時に、主の死を展覧して、自分自身に また天使たちすべての被造物にも見せるのです。体と血の分離は死を示しているので、パンを裂いてから杯を飲み、主を記念するとき、主の死を展覧しているのです。私たちはこれを主が来られるのを待つ礼と雰囲気の中で行います。
身、主の食卓。この面で重要なのは生徒たちとの交わりです。第一コリント10章16節。私たちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血の交わりではありませんか。私たちが裂くパン、それはキリストの体の交わりではありませんか。17節、一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆、この一つパンに預かるからです。21節、あなた方は主の杯と悪鬼どもの杯の両方を飲むことはできません。主の食卓と悪鬼どもの食卓の両方に預かることはできません。私たちは一つのパンから食べ、一つの杯から飲みます。これには相互の交わりの意味があります。私たちがこの交わりを持つことができるのは、主の体と主の血のゆえです。主の晩餐の面で、パンは主の個人の体が私たちのために与えられたことを示しますが、主の食卓につく面では、このパンは主が死と復活を通して生み出した再生されたすべての生徒を彼の団体の奥義的体に構成することを示します。すべての生徒と共に彼の奥義的体の中で交わりを持ち、奥義的体の位置を明かしします。3. 父を礼拝する。私たちはまず主を受け入れ記念し、それから御父に近づき礼拝します。パンを裂いて主を記念した後、長子としての主に導かれて御父を礼拝する部分に来るとき、すべての祈り、詩歌、言葉は皆御父に向けられるべきです。御父に向かって歌う賛美はすべて長子としての主が神の多くの子たちとしての私たちの内側で導いて、御父に賛美を歌われるのです。ヘブル2章12節、私はあなたの皆を私の兄弟たちに言い表し、紹介のただ中で私は賛美の歌をあなたに歌いますと言われるのです。4. 平安の捧げ物としてのキリストは5つの当事者、神、奉仕する祭司、すべての祭司、捧げ物、清められた民の改宗の交わりと享受のためです。